宿田さん、そしてキャシーさん、朗読ありがとうございました。それでは一言お祈りをさせていただいて、そして今日の御言葉に向かって参りたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心より褒めたたえ感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉に今から私たちは向かっていこうとしております。神様、どうぞこの時をあなたの聖霊によって豊かに導いてくださって、語らせていただくこの者の唇をあなたが清め、あなたの御心、あなたの御声をどうぞ語ることができますよう助けてくださるとともに、今日ここで語られた御言葉がここに集われたお一人お一人にとって豊かな霊の糧となり、励ましとなり、力となり、あなたに栄光を開始するそのようなものとなりますように助け導いてください。また今日ここに集うことのできないお一人お一人、主よ、どうぞあなたの御心に留めてくださって、今いらっしゃるところにあって支えてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日の御言葉なんですけれども、皆さんはですね、この今日の御言葉を読んで、どんなふうに思われたでしょうか。まあ、少なからず親というかね、ちょっと、本当にこんなことイエス様言ったのって、まあ、第一印象としてはですね、思われた方が多かったんではないかなと、まあ、そんなふうに思います。この聖書の御言葉、まあ、特にですね、イエス様の言葉の中にはですね、そのまま文字通り素直に受け取るべきものと、その御言葉の背後にある本当の意味についてよく考えなければならないものと、大体2通りあるんですね。で、今日の御言葉はどちらかといえば後者の方になると思います。つまり、まあ、一見というか読む中で一文って言うんですかね、一見ですね、旧約聖書がイエス様について、まあ、記してきたこと、予言してきたこと、またイエス様ご自身がですね、これまで、まあ、自分について、あるいはこの福音というものについてお語りになってきたことと、まあ、ある意味矛盾をしているように、まあ、思われるんですよね、思われるんですが、それはイエス様が私たちの注意を引くためであるということ。だから、この箇所を読んで、おやと思った方は、まさにいいということですね。イエス様はそれを狙っているわけですよね。イエス様がこんなことをおっしゃったの、私たちの注意を引くためであり、それは裏を返せばですね、そこには極めて重要なメッセージが込められているということでもあります。それでは早速34節のこの冒頭から見ていきたいと思いますね。34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。まあ、先に申し上げた通りですね、旧約聖書の中で特に預言者イザヤは、まあ、イエス様のこと、メシアについて平和の君というふうに、記しています。また、今日は聖書を全部開きませんけれども、まあ、後で確認したい方は、メモしていただいて、後で開いていただけたらと思うんですが、ルカの一章79節、ルカの一章79節では、祭司ザカリア、洗礼者ヨハネのお父さんですけれどもね、この祭司のザカリアが、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導くというふうにイエス様について語っている、予言をしています。また同じくルカの2章の14節、ここは有名なところですね。クリスマスの時によくお読みしますけれども、御使いたちが、羊飼いたちの前に現れて賛美しますよね。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、まあ、こう賛美します。さらにイエス様ご自身もマタイの福音書の5章に記されてますが、三条の説教と言われるところで、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです、というふうに語っているんですね。それなのにですね、今日のこの34節では、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません、まあ、こうイエス様はおっしゃるわけですね。平和の君 と呼ばれるお方がなぜ平和を否定するんでしょうか。私たちの足を平和に導くために来たはずのメシアがなぜ平和ではなくて剣をもたらす剣を投げ込むために来たと語る必要があったのでしょうか。で、答えを言ってしまうと、それはイエス様はこの34節の中で否定しているこの特に平和というのは、その平和が偽りの平和なこと、滅びを招く平和だからですね。それは言ってみれば自己保身のための平和であり、信仰を偽ってそして神様を否定することによって得られる、まあ、いわば一時的なですね、ごまかしの平和のことだからです。それを指してイエス様はそのような平和をもたらすために来たのではないと実は言っているんですね。例えばイエス様の時代の特に人々が想像していた、平和っていうのはですね、こういう平和だったと思うんです。それはローマ帝国に、まあ、当時その地域を支配していたローマ帝国に対する軍事的なあるいは政治的なこの勝利によってもたらされる独立と繁栄、まあ、それを成し遂げるのが彼らの思うメシアだったわけですよね。そのことを通して自分たちの独立とそして繁栄を勝ち取る。で、さらに人々がそこに期待していたのは何かといったら、それは神様との和解や平和というよりもむしろ自分たちの民族的なプライドや生活の豊かさを満たしてくれるものでした。つまり彼らが求めていた平和、その平和は神様がイエス様を通してメシアを通してお与えになろうとしていた真の平和とは程遠い、まあ、いわば自分さえ良ければ良い、まあ、悪い言い方をすればそうですね、自分さえ他の人はどうでも自分さえ良ければ良いというですね、自己中心的な、まあ、平和だったわけです。イエス様はそのような偽りの平和を期待する人々に対して自分はむしろ剣をもたらすために、剣を投げ込むために、波紋を投げかけるために来たのだ、あるいはそういう存在に自分はなるだろうということをおっしゃるわけですね。で、剣という言葉がここに出てくるんですが、剣という言葉を聞いて私たちが真っ先に連想するのはおそらく争いあるいは戦争だと思います。しかしこの剣という言葉にはですね、もう一つこの聖書の中では重要な意味があって、それは神の言葉を表しているということ、神の言葉を表す際に剣という言葉が聖書の中ではしばしば使われるということなんですね。例えばですね、これも今日は聖書箇所をこう開きませんけれども、まあ、後で気になる方は聖書箇所メモしていただいて後で確認してください。例えばエペソ人への手紙の6章17節、エペソの6章17節には、まあ、こんな風に書かれています。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。御霊の与える剣である神の言葉というふうに書かれていますね。またヘブル人への手紙の4章12節、ヘブルの4章12節にはこう書かれています。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。まあ、こんなふうに記されています。まあ、さらに黙示録ですよね。黙示録には、まあ、いわゆるこの栄光に輝くイエス様の姿が黙示的に象徴的にこうイメージ的に書かれているところがあるんですけれども、その黙示録にはその栄光に輝くですね、主のその口からはですね、鋭い諸刃の剣が出ておりというふうに記されている箇所があるんですね。まあ、口の中から諸刃の剣が出てたら口の中切っちゃわないか心配になりますけれども、まあ、そんな風に表しているわけですよね。イエス様の口から諸刃の剣が出ている、それはすなわち神の言葉を表していると言われています。つまりイエス様がもたらす剣というのは、まあ、神の言葉と考えて間違いないと思います。神の言葉のことであり、それはですね、偽りの平和を退けて、 そしてある意味本当の平和を打ち立てるためのもの、それが神の言葉です。決して武力的なですね、戦争や、争い対立をもたらすことを意図したものではないということなんですね。けれどもその一方でそうは言ってもですね、この神の言葉というのは時として先ほど言った偽りの平和を愛する者たちと、そして神様が約束してくださる誠の平和、本当の平和を求める者たちとの間に対立を、そして両者を、いわば切り裂く、文字通り諸刃の剣となることもまた事実なんですね。で、時には私たちの憎しみや私たちの愛する者たちさえも敵となってしまうことがあるということ、イエス様は35節36節で語っておられます。十数年前になりますけれども、私がまだ学生でこのカナダに、留学生としていた時の話なんですけれども、当時ですね、リビア、アフリカの、ね、北の方にあるリビアという国から、カナダに、留学生として来ていた、イスラム教徒の、知り合いがですね、一度だけ、教会のイベントに来てくれたことがあるんですね。その教会は、私たちのこの EACC ではなくて、もっと大きな、教会の集まりのイベントだったと思うんですけれども、そこに一緒に行ったわけですよね。その来てくれた時にですね、彼がですね、国の、自分のね、国の家族にバレたら、自分は殺されるかもしれないから、あまり自分のこのことを言わないでくれっていうようなことを言ってたんですね。で、その時は自分もよくそういうことを知らなかったので、冗談を言ってるのかなって、思ったんですけれども、でも今思えば彼は多分命がけである意味、来てくれていたんじゃないかなってことを思うんです。で、また、厳格な、非常に厳格なユダヤ教徒の、家庭ではですね、今でもその家庭からクリスチャンが出ると、いわゆるメシアニック銃ですよね、クリスチャンが出るとですね、その人の葬式を出すそうなんですね。で、もはやその人は、その家族にとってはもう死んだ人ってことですよね、いなくなった人。で、メシアニック銃って言われる人たちの中には、そのような悲しみ、家族とのそういった別れっていうんですかね、そういったものを抱えながらですね、そういったものを乗り越えながらこの信仰を守っているっていう人たちも実は少なくない。もちろん家族がみんな、クリスチャンになってメシアに行くジュート人たちもいるでしょうけれども、そうじゃない人たちもたくさん、未だにいるっていうことですよね。で、私たちもそこまで極端ではなくてもですね、家族や友達と対立するくらいなら、まして、大事な家族や友達に嫌われたりですね、敬遠されたりするくらいなら信仰を捨ててしまおう、あるいは捨てるまでいかなくとも信仰を隠してね、生きよう、そんな風に思う人がいても不思議ではないと思います。しかしイエス様はこう言うんですね、37節、しかし私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。これは大変厳しい御言葉だと思います。私たちの中には、ある意味この御言葉につまずく人、つまずいたことのある人もいるかもしれないですね。私たちの中にはもう生まれながらにクリスチャン、ある意味ホームで、後から家族みんながクリスチャンになってっていうふうにね、こういう、悩みというか苦しみをそこまで味わわなくても済んでいる方もね、いて、それは本当に心から感謝すべきことだと思うんですね。けれども、そうではなくて、この御言葉にぶつかってしまう、そういう人たちも少なくないと思います。私よりも父や母を愛する者、私にふさわしくない。私よりも娘や、息子や娘を愛する者、私にふさわしくない。このイエス様の言葉を聞いて、ショックを受けてしまう。そんなに厳しいのか、思ってしまう方、いると思うんです。しかし、イエス様がここで私たちに、本当に伝えようとしたことは何でしょうか。イエス様がここで本当に私たちに言おうとしたことは何でしょうか。 父や母を敬い愛するということ、また息子や娘を愛するということは、むしろ聖書が私たちに教えている生き方です。イエス様は私たちが父や母を敬い大切にし愛することを否定しているわけではないし、私たちが自分の息子や娘を愛してこれを守ろうとすることをですね、イエス様はダメだって言ってるわけじゃないんですね。それはそのところはよく私たちは理解しなければいけないと思います。つまり私たちが父や母、娘や息子やあるいは友達でもいいでしょう、そういった人たちを愛するということ自体が問題と言ってるのではなくて、イエス様が言わんとしているのはその前の部分ですよね。その直前の部分、私よりも、イエス様は私よりもと言ってます。私よりも彼らを愛すること、彼らを愛することは問題じゃないんです。でも私よりも彼らを愛すること、つまり私たちの中に、それが何であれ、ここではイエス様は一番わかりやすい父や母、息子、娘って言葉を使ってますが、私たちの中にそれが何であれですね、イエス様との関係よりも優先されるものがあるということ、それが問題である、それがふさわしくない、イエス様はここで言っているわけですね。じゃあどうしてそれが問題なんでしょうか。それはそこに私たちの罪の根源があるからですね。そこに私たちの罪の大元が隠れているからです。かつて人は、かつて人はっていうのはエデンの園での話ですけれども、アダムとイブの頃の話ですね、エデンの園で、善悪の知識の木というものが生えて、その善悪の知識の木の前でかつて人は神の言葉よりも、神様との契約、神様との言葉よりも自分の思いをあの時優先しました。その結果どうなったでしょうか。その結果大地は呪われ、そして人は楽園を追放されました。神の前から追放されることになりました。まあそこにも神様の、人が命の木から取って食べて呪われた状態で永遠に生きることがないように神様はそうされたって配慮はそこにあるわけですけれども、とにかくそのことによって人は神の前から断たれ追放されることになってしまったわけですよね。でイエス様というのはそんな私たちをですね、もう一度そのエデンの園へ、神の国へ、神様と共に生きる神のもとへ導くために自らがその道となってくださる、それがイエス様ですよね。今ここで再び私たちがこの神の言葉であるイエス様よりも、神様が用意してくださったこの道であるイエス様よりも自分の思いを優先させたらどうなるでしょうか。同じことの繰り返しになってしまいます。次の38節でイエス様は次のように言われました。38節、自分の十字架を追ってで私について来ないものは私にふさわしいものではありません。この御言葉もよく誤解されやすい御言葉の一つだと思うんですね。十字架を追うっていうのはね、ドラマとか映画の中でも時々使われますけれども、何かこう自分がね重荷を追うみたいな、何か過去悪いことをして、その罪をね背負って、責任を感じながら生きていくみたいな意味で使われたりですね、あるいはまあクリスチャンであっても自分のこの賜物じゃないけれども神様のために何か、背負って背負ってですね、重い荷物を背負って、頑張って生きていくみたいな、そんな、イメージで使われることがあるんですけれども、でも実はそう、まあそういう意味も全くないわけではないかもしれませんが、でもここでイエス様が使った時は少なくともそうではないと思うんですね。で、十字架っていう言葉は、福音書の中でここに出てくるのが一番最初なんですね。一番最初に十字架という言葉が出てくるのがここです。そして、十字架っていう言葉から連想されるものは、つまり死なんですよね。死ぬ、殺されるという。で、自分の十字架を追って歩くっていうのはこれから自分が死ぬということです。自分をある意味殺すということ、自分に死ぬということ、この自分の十字架を追ってっていう言葉の中には、含まれているわけですね。で、それはつまり 自分に死ぬ、自分の思いにではなくて神様の言葉に従うということなんです。かつてアブラハムはようやく与えられた約束の子イサクをですね、生贄として捧げるように神様から命じられました。モリアの山に行って捧げるわけですよね。で、神様がなんでそんなことをお命じになるのか理解に苦しんだと思います。ようやく与えられた、100歳近くになってようやく与えられた神様が約束してくれた約束の子なのにそれを捧げよう、なんでアブラハム思ったと思います。息子に手をかけるくらいなら自分が死んだ方がマシだと思ったんじゃないでしょうか。私たちの親である方はおそらくそう思いませんが、自分の子供推しが死ぬのを見るくらいなら自分が死んだ方がよっぽどいいって、自分が変わってあげたいって、親であれば皆さん思うんじゃないんでしょうか。まあ、聖書には細かくその辺のアブラハムの心の動きというのは記されてませんけれども、でもアブラハムもきっとですね、私たちと同じように一人の父親として親として悩み苦しんだと思います。なんでイサクが死ななきゃいけないんだ。でも彼は神様の言葉に従うんですよね。それは彼が自分の思いではなく神の言葉を信じた、神の言葉に従ったからです。まあ、結局結論を言ってしまえば、皆さんも知っているようにアブラハムが今まさに手をかけようとした時に神様はアブラハムの手を止めてですね、イサクを救うわけですけれども、でもその後神様はアブラハムに約束して次のような言葉をかけておられるんですね。創世記の22章の18節の御言葉です。創世記の22章の18節、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる、あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたの子孫というのは単数形です。そしてこれはもちろんやがてこの地上に来られるイエス様のことを指しているわけですよね。あなたが私の声に聞き従ったからで、またその約束の子孫であるイエス様、このイエス様もまたゲツセマネの園で十字架を前にして、ゲツセマネの園で次のように祈っておられます。マタイの26章の39節、マタイの26章39節の我が父よ、できますならば、この杯を私からと過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様もまた、自分の願いよりも、神様の、天の父なる神様の御心を優先し、文字通り私たちのために十字架を負ってくださいました。ここで分かること、それはアブラハムもそうですね、信仰の父であるアブラハムもそうですし、そしてメシアであるイエス様もそうですけれども、あのエデンの園で犯した大きな間違いのやり直しをしているんですね。踏み直しをここでしているということ。あの時人間は神の言葉よりも自分の思いに従ったんです。でもアブラハムは違った。アブラハムは自分の思いよりも理解できない理不尽だと思ったけれども、でも神の言葉に従うことを選んだんですね。イエス様も同じですよね。十字架を前にして父の御心を優先された、ここに救いがあるということ。自分の願いや思いよりも神様の御言葉に従って生きること、それが自分の十字架を追ってイエス様についていくということであり、それは自分に死ぬということでもありますけれども、それはまた同時にですね、キリストの命に生きるということでもある。十字架を追ってついていく自分に死ぬということは死にっぱなしで終わりではないんですよね。自分に死ぬということはイコールキリストの命に生きるということでもあるということ。で、最後の39節でイエス様が言わんとされたことはそういうことではないでしょうか。39節、自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために 自分の命を失った者は、すなわち自分の十字架を追ってイエス様についてくる者、それを自分のものとします。私たちは今このイエス様というお方を通して、あのエデンの園での大きな過ち、あの同じ選択を神様は私たちに、求めておられると、もう迫っておられると思うんですね。神の言葉に従うのか、自分の思いを優先するのか、朽ちる命ではなくて朽ちない命を選ぶこと、偽りの平和ではなくて一時的なその場死後しのぎの平和ではなくて永遠の平和、本当の平和を求めること、そして自己中心的な自分の思いではなくて、私たちを本当に豊かにしてくれる神様の御心、神様の御言葉に従って生きていくこと、私たちは神様の恵みによってイエス様を通して選び取って歩んでいくものになりたいと思います。一言お祈りして閉じます。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美し褒めたたえます。私たちの前には分かれ道があります。それを選ぶ自由をあなたは与えてくださいました。しかし同時にあなたはイエス様を通して私たちが正しい道を選ぶことを期待し願い、そしてそのために命をも、愛する一人子の命をも捧げてくださいました。私たちのうちには様々な思いがあり、そして知らず知らずのうちに私たちは自分の思いを優先し、あなたの御心をないがしろにしてしまう罪深いものであります。主よ、どうぞそのような時、私たちの心に御霊を通して語りかけてくださいますように、そして私たちが最善の道を選ぶことができますように、あなたがイエス様を通して用意してくださった私たちを最も豊かにしてくれるあなたの道を選ぶことができますように、私たちの信仰を励まし、また導いてくださいますよう、どうぞお願いいたします。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。